なりですが、まずお茶にしざや。というのは今日は旅行けば駿河の国に茶の香り、その駿河の国のお茶の話と正一国師円爾の話だから、まあお茶でも飲んで話をしすかと思うだよ。私が生まれたのは清沢の坂本の一番奥の一地木っちゅうとこだけが、この坂本の地名は坂本姫という人から来てるってうちの父親が話してました。私の父親ってのは明治45年生まれで、よく坂本姫の話をしてました。坂本姫は平安時代の終わり頃、高倉天皇に仕えていた女官がこの地に来て、坂の上何がしとかいう人と結ばれて生まれたんだそうです。坂本には清沢神社があるだけが、昔は一番奥の一地木あたりまで集落がつながってたんだそうです。それが享保6年7月の大水害で、大山から土石流が流れ出して村を襲い、たくさんの人命と家屋が流されてしまいました。その後も安政の大地震で再び山崩れを起こし、今の地形になったようで、その時土石流に渦まった石臼とか器とかが時々掘り起こされます。その山崩れでできた出山という場所に、坂本姫の顔洗い場という石碑が最近建てられました。私の父親が話していた顔洗い場はもっと大山の山頂付近です。そこなら宿坊から土地沢へ越える道の途中なので、なるほどと思うのですが、この坂本姫というのが静岡の茶祖と呼ばれる正一国師のお母さんになるわけです。なぜ正一国師が茶祖と言われるかというと、大陸からお茶を持ち帰り、駿河の国にお茶を作ることを広めていった人だからです。正一国師というのは1202年10月15日に土地沢というところで生まれました。子供の頃は龍一丸と名付けられ、思いやりのある賢い子だったそうで、この子は必ず世の人々を救う子になると言われ、5歳から当時は久能寺と言われていた清水の鉄舟寺に預けられ、住職の常弁大徳氏に円爾弁念という名前をいただき修行を積みました。18歳になった時に天台寺門宗の総本山である長良山御成寺、まあ琵琶湖の三井寺といった方がわかるかもしれないですが、ここで剃髪し、奈良の東大寺で正式な出家僧になりました。禅宗をもっと学んで悟りを心から心に伝えたいと、禅寺として有名な上州長楽寺、今でいう群馬県太田市世良田に22歳で入門し、禅修行に打ち込み、もっと禅を学び人々の役に立ちたいと、命がけで宋の国に渡ろうと決意します。上州長楽寺から宋に渡る船が出る博多に向かう途中で、生まれ故郷の奥静土地沢に立ち寄り、宋の国に渡るが、もしかしたら二度とお会いすることができないかもしれないと、母坂本姫に許しを請いました。坂本姫は立派になった龍一丸を心から喜び、命を懸けての決断を母は誇りに思いますと言いました。円爾は宋の国に渡ったなら、この山あいのふるさとがもっと豊かになる知恵や知識も学んで、必ず帰国しようと決意を新たにして西国へと旅立ちました。今の時代と違って 中国大陸に渡ることは命がけの船出だったのです。1235年、延に34歳の時、ついに宋の国に渡り、武遵師範禅師という高僧が金山万寿寺で仏の教えを説いていると聞き入門します。金山万寿寺は海抜800メートルの奥深い山中にありました。その奥深い寺の周りで栽培していたのがお茶でした。奥志津は昔は安倍郡と呼ばれていた地域で、面積としたら静岡市の大部分を占める山岳地帯です。その地形風土にお茶の栽培は適していると縁には考えました。当時お茶は高貴な貴族や武士にしか手にすることができない万病に効果がある貴重なものとされていました。1241年に修行を終え、武遵禅師から日本で禅宗を広めることを申し渡され、二度と帰ることができないかもしれないと思っていた日本に帰ることになりました。しかし帰りの船旅は大しけとなり、まさに命からがらの帰国となりました。帰国した縁には万象山上天禅師を開山し、博多の人々に蕎麦やうどんの製法、博多人形の作り方を教えました。年越しに縁にが蕎麦がきを振る舞ったのが年越し蕎麦の始まりだったとも言われています。1243年、九条道家公の招きで東福寺の開山に就任し、その時商人の第一人者という意味が込められた正一和尚という名が贈られ、1311年に花園天皇から日本の僧侶として最高の栄誉である国司の号が贈られ、以来正一国司縁日と呼ばれるようになりました。ふるさとに帰った縁には母の坂本姫への大切な土産として持ち帰ったお茶の種、茶の実を渡したのです。この茶の実をまいて育てたのが駿河の国のお茶の始まりです。この奥志津は本山茶という産地になるわけですが、本山という字を書くのも納得のいく話です。坂本姫は我が子龍一丸、今は正一和尚に、ここにもお茶の種をまきなさいと言った場所が私の生まれた坂本だという話です。静岡の茶祖と言われる正一国司ですが、功績に感謝して狐ヶ崎に正一国司堂を建立し、国司の像を安置し、開眼の儀を行ったのは昭和29年、私の生まれた年です。今でも毎年春と秋にここで法要を行っているそうです。今日は大陸から縁起が持ち帰ったお茶飲みの話を茶飲み話でさせていただきました。ついでにお茶受けの金山寺味噌の発祥は縁起が修行した金山万寿寺から金山寺味噌の製法をも持ち帰ったのだそうです。国司が入寂されたのは1280年のことですが、その日に書き残したといわれる唯下の写しが今狐ヶ崎の正一国司堂に掲げられています。世の中の人のためになろうと79年悟りを開こうと努力してきたが、仏は教えてはくれなかった。自分で切り開いていかなければならないのだ。仏が時代を切り開くのではない、今生きている自分自身で時代を切り開くのだ。縁起が私たちに残した最後の言葉です。今日は駿河の国のお茶の話と 正一国師円爾の話をさせていただきました。